ドリームセレクション、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師、陽気大成さんに日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。今月も引き続きオンダリックさんのミツバチと遠雷をご紹介していきます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いやなんかまだですね、はい、陽気さんってお呼びするのがなんかまだ慣れてない感じはしてるんですけども
そうですね、なんか突然変わったみたいな感じだったと思うんですけれども、うん、
先月からですね、
まあ、前回ですね、うん、そうやってこう自分の名前が変わったっていうお話から、その流れっていうお話をねさせていただいたと思うんですよね。流れを変えることとか、まあ、音楽もねこの小説で取り上げられてるのも流れっていうとはすごく関わってくると思うので、うん、本当に流れって大事だなっていうふうに思ってるんですけれども、今回はですね、まあ、前回ちょっとあの終わりの方にねお話したかもしれないんですけれども、一流というテーマについてですね、
はい、
深めていきたいなというふうに今日は思っております。
一流、
はい、一流です。
お
ちょっと言葉の響きが
そうですね、
はい、なんかどうですか、一流って結構、うん、こう重苦しいとかちょっと私には縁遠いなみたいな感覚ってあります？
そうですね、やっぱりなんかこう一流ってなってくると、
はい、
まあなんかこう高そうだなとか、はい、あとなんかそこに行くまでの敷居が高いよなとか、
はい、
なんかそういうのがあって、はい、なかなかね、はい、触れづらいものかなっていう感じがしています。
はい、だと思うんですけれども、うん、まあ、あのその一流にそのなんでしょうね、買わなくてもいいと言ったらあれなんですけれども、はい、本当にこうその世界に触れるっていうことがものすごく大事 で、
はい、
でそこにはですね、この自分の感性がすごく豊かに開いていくヒントがいっぱい詰まってるので、
はい、
その一流っていうものを紐解きながら自らの感性を開いていって、うんうん、そして本当にもう人生が豊かになるヒントもそこからたくさん得ていただいたらいいなと思って、うんうんうんうん、実はこのテーマをね取り上げさせていただいております。
そうなんですね、今日はその一流に触れる時のポイントについて詳しくお話伺えるということなんですね。
はい、そうですね。
おお、なんか本当になんか心も人生も豊かになるヒントがいっぱい隠れてそうですね。
はい、はい、ぜひ楽しんで聞いていただければと思います。
はい、それではまずはここで1曲お送りします。ミツバチと遠雷の中から月の光。さて陽気さん、
はい、
今回のテーマは一流、
はい、
ということなんですが、
はい、じゃあちょっと改めてお伺いしたいんですけれども、うん、玉木さんにとって、
はい、
一流とは何かって聞かれた時に、
はい、
なんかこうイメージするものとか、
はい、
定義とかって言われると、うん、どういう回答になりそうですか？
そうですね、やっぱり一流って呼ばれるものは、
はい、
まあ値段が高いとかあとやっぱブランドですって言われてるようなもの、
はい、ああそうですよね、
かなって思います。
なるほどなるほど、うん、じゃあそのブランドっていうものがあるとして、
はい、
例えば原価が同じだとするじゃないですか、
うん、
でもある意味そのブランドっていうのはその高くせしめてる要素っていうのが、うんうんうんうん、まあ、原価こんだけかかってるからだよ以外にたくさん要素があると思うんですけど、
はい、
それって何だと思われますか？
そうですね、やっぱりなんかブランドものっていうと、
はい、
やっぱりこうなんか CM 広告に力入れてるとか、
うんうんうん、
あとなんだろうな、あのパッケージとか、
はい、
あそうですね、
はい、
あのあと物自体もすごいこう細かいところまでも、
はい、
なんかこう精密に こだわりを持って、
はい、
ここの取っ手はこうだからこうしてあるんですみたいな、
うんうんうん、
こだわりがすごくいっぱいあるからこそ、
はい、
高いのかなみたいな。
なるほどなるほどなるほど。いやもう本当まさしくその通りだと僕思っていて、
はい、
その一流っていうのは一言で言うとこのこだわりの深さだと僕は思ってるんですよね。
うん、こだわりの深さ、
はい、どれだけこだわってるかっていうね、
はい、
もう本当に一流かそうじゃないかっていうのはなんか単純に材料費が高いとかねそういうことじゃないなっていうことを、まあ、僕もそんなね、うん、めちゃくちゃお金使いまくって一流に触れまくってるってわけではないので、
はい、
まあ、ちょっとしかまだわからない部分はあるんですけれども、それでもですねやっぱ全然違うんですよ。
全然違うんですね。
全然違うんですよ。
もう2回言いましたね。
めちゃくちゃ強調しますけども全 然違うんですよ。はい、もうなんかね、世界観がすっごいしっかりしてて、
世界観、
はい、なんかもう何ですかね、私はこういう世界観を持っていて、そのためにこうするみたいな、うん、なんか一貫性があるみたいな感じなんですよね、うんうんうんうん、で出てくるものとかも全部すごい微細な差があるんですよ、
うんうんうん、
僕ね、あのミシュランってわかります？
はい、
あのミシュランの、 あの星をね、あの取られた北海道のね、お寿司屋さんに行ったことがあるんですけど、こだわりがね、
はい、
すごいんですよ。お寿司食べたんですけど、はい、うん、なんか普通にこう回ってくる感じじゃなくてね、もちろんそうなんですけど、
まあそうですよね、きっとね、は
い、あのね、シャリあるじゃないですか、
はい、
シャリの温度とかも全部ある計算に入れてるんですよ。
温度を計算してるんですか、
はい、
握りながら、
はい、そうそうそうそう、握って何回握るとかっていう手順もあれなんか決まってるらしいんですよね。この順番で何秒握ってみたいな、でそのお寿司に対してお客さんが手で食べるものなのか、うん、それともこうお箸で食べるものなのかっていうことも全部区別して、
はい、
このシャリとネタが一番いい温度で一番美味しいっていう温度になるように、
はい、
自分の手の温度とかも全部計算して出されるんですよ、
はい、すごい。そのお客さんがそう手で食べるとか、
はい、
お箸で食べるのかって、その目の前で、
はい、
判断されて、
あ、いや、ね、このネタはあの手で食べてくださいとかいう風にこう決まってるんですよね。
そこもこだわりなんですね。
そうなんですよ。それがねものすごくね、あと並べ方とかもなんかすごいやっぱ綺麗なんですよね。
そ
う、はい、揃っていて、もうそんなね温度、わずかな温度ですよ、
うん、
もう1回握ったらもうほんと 0. 何度みたいな感じのその温度が違ってきてしまうっていうことに本当にこだわり抜いてるんですよね。
それはすごすぎますね。
いや、もう本当にすごいんですよ。もうね、一流のものってやっぱね、うん、こだわりが半端なくて、はい、そして本当に微細なんですよね、
うんうんうん、
フランクミュラーとかもですね、
はい、
あのまあ、これはね実際お店行って聞いたんですけど、うん、この中央からのなんか角度だったかな、
その、はい、
そこが全部ガラスのね、ガラスのその凹凸というか、はい、あの角度みたいなものが、
はい、
全部同じ角度になるように設計されてるんですよ。
あの時計の文字盤のところですよ
ね。そうですそうです、はい、
あ
れがもう本当に綺麗な形、もうどの角度から見ても綺麗っていう角度にちゃんとするようにしてるんですよ、うん
うん、はい、なるほど、
はい、もう本当ね、スイスの職人ってすごくて、はい、これも本で読んだ情報なんですけど、うんうん、なんかね、心臓止めるに近いこともできるみたいなんですよ。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、心臓止める近いことをしちゃうぐらい、
はい、
それは集中をされてるってこと？
あ、まあ、それは集中もそうなんですけど、はい、あのね、その手で作業するときにめちゃくちゃ細かいので、うん、揺れないように机を歯で噛んで、
はい、
で揺れないようにして、心臓の鼓動とかも伝わっちゃうから、できるだけその心臓の鼓動も伝わらないように、
はい、
もうかなり微細な振動にして、
はい、
でやってるみたいなんですよ、手作業を。
今ちょっと想像してみました、私、
はいはい、
歯で噛んだ状態で作業する方が大変そうな気がするんですけどでもそんな風にしないといけないぐらい精密な作業なんですね。
そうなんですよ。だから、ね、年間3本しか作れないっていうのが分かる気がするというか、もう本当にこだわり抜いてるから、もうここのわずかのこの角度が違っただけで別物になるから私は作りたくないみたいな感じになると思うんですよね。
いや、確かに、まあ、そこまでこだわりを持ってると、うん、そうなりますよね。
本当ね、もう職人のこだわりって本当に半端なくて、
うん、
僕あのフランクミラー本人にも会ったことあるんですけど、
すごい。
いや本当にね、あの、はい、ちょっと一個買わせていただいて時計をね、うんうん、で、それでね、あのなんか祭典みたいに招待されて行ったことがあるんですけど、うん、まあね、全然話をしてても、
うん、
なんか上の空というかあんまりこう受け答えが英語でうまくできなかったんですけど、もうずっとね僕の時計見てるんですよ、
はい、
時計見て、おーグーッとつって言ってずっとその時計見ながら言ってるんですよ。
でも作った本人ですよね。
そう作った本人なんだけど、マジやばい、ほんとこれいい、ほんとマジこれいいみたいな感じでずっと見てるんですよ。
もう本当心底惚れ込んでるんですね。
そうなんですよね、
自分で作ったものだからこそっていうのはあると思うんですけど、
はい、もうね、その辺のこだわりがすごくて、でやっぱね、その辺ってなんか遠巻きからちょっと見たぐらいだったら正直あんま分かんないと思うんですよ、
うん、
でもめちゃくちゃ近づいてみたりだとか、まあ、本当にこうわずかな差を見てると確かに違うみたいな、
うん、
感じなんですよ。多分その一般の人ってあれなんですけれども、はい、まあ、パッとね遠巻きから見てる分にはなんか良さそうみたいな、
そうですね、
うん、なんか高そうとか、
そう、そんな感じはする、なんか良さげ
っていう感じに見えてると思うんですけど、
はい、見えますね。
そのなんかっていう部分がとっても大事で、
はい、
計算してそのなんかっていうのを向こうは作ってるわけじゃないですか、うん、
はい、
なのでそのなんかっていうのはやっぱりその人間の感性にもともとある微細な感覚っていうのを刺激する仕組みみたいなものを作り込んでるんじゃないかなって思うんですよね。
なるほど、本当にもう何ですか、見てすぐ分かるようなものではなくて、
はい、
そのなんかっていうほんのちょっとの違いってことですよね。
そうです、そうです、ほんのちょっとがなんかいいか普通を分けるですよね。
なるほどな、は
い、これね、まあ、小説の出来とかもそうなんですけど、
はい、
一言で言うとね、うん、ちょっと専門ワードを使いますけれども、
はい、
情報流度って言葉があるんです。
情報流度、
はい、流度っていうのは粒に、はい、度数の度って書くんですけれども、
はい、
要はですね、情報がどれだけ細かいかっていうお話なんですよ。まあ一言でね、簡単に言うと違いが分かるかどうかって話なんですけど、わずかな違いを認識できる人っていうのは、
はい、
メンタル的にも、まあ、やみにくいっていうことが実は証明されてて、例えばね、自分の感情っていうのを、
はい、
まあ、なんかいい感じと、
うんうん、
なんかちょっと今日悪い感じっていうふうに2種類にしか言えない人と、
はい、
例えば怒ってるっていう感情に対して、
うん、
腹渡煮えくり返ってるって表現する人とか、
はい、
なんかこう頭からこうマグマが吹き出しそうだっていう表現ができる人とか、
はい、
そういうこう同じ怒りでもわずかな差を表現できる人の方が、
はい、
やみづらいっていうデータあるんですよ。
なんか逆なイメージがありました、
はい、
なんか細かく考えちゃうからこそ、
はい、
なんかこうこだわり、ん、気にすぎしすぎて、
うんうん、
やみやすいのかなみたいな気がしてたんですけど、
実はですね、そう、区別がつくんですよ。あ、この怒りって前回の怒りとちょっと違うなとか、
はい、
あ、前ほどは怒ってないなとか、
はい、
あ、なんか今日は前ほど沈んでないなとかっていう風に、うんうん、その感覚の違いによって今日は中程度、今日はなんかすごく重たいとか、
うん、
今日はちょっと軽めだなとかっていうことが差がつくから、うんうん、
はい、
焦らないし感情に巻き込まれなくて済むんですよ。
なるほど、
感情ただ自分がありのままに見ることができる。
なるほど、ありのままに見るんですね。
はい、
なるほど。
なのでそのね、細かさをありのまま認識する精度っていうのは、
うん、
ものすごく大事なんですよ。
そうなんですね、
はい、これはね、その感情だけじゃなくて、
はい、
もう本当に日常生活の豊かさにもすっごく関わってて、
うんうんうんうん、
例えば食事をする時でもただぼーっと食べてるだけよりも、
うん、
一つ一つのお米の美味しさに対して噛みしめて、あ、今ちょっとまた味が変化したなっていう風に、
うん、
その一つのお米に対しての味の変化も楽しめる人の方が人生豊かだと思いませんか？
うん、思います。
はい、そうなんですよ、
うん、
だから実は一流っていうのはお金を単純にかければいいとかってそういう話じゃなくて、
はい、
日々の細かな些細な変化っていうことを楽しめる力なんですよ。
なるほどな、些細な変化を楽しむってことなんですね。
はい、
確かにそういうのがないとね、なかなか、うん、その何でしょうかね、やっぱ、うん、こう日常って流れてっちゃうので、
うん、
そこに全然気づきがないと、
うん、
本当にあ、ご飯美味しかった、ごちそうさまで終わっちゃうと、
うん、
何の楽しみもなくなっちゃいますね。
そうなんですよね、
うん、
あ、なんか昼から会議だなとかって思いながら食べてるだけだったら、うん、やっぱりなんかその会議の方にフォーカスがいってしまって、
うん、
今あるご飯のありがたみだったりだとか、噛みしめたらもっと味わえるその味の良さだったりだとか、変化する味の楽しみとかっていうことを味わえなくなってしまうので、うん、人生を損してしまうと。でも逆に言うと、うん、何かを特別にブワッて変えることがなかったとしても、
はい、
その情報流動の感度を上げるということをするだけで、
うん、
人生の豊かさってすごく変わるので、
はい、
なんか丁寧に生きてほしいなって思うんですよ僕。
そうです
ね、うん、なんかこうね、普通に歩くとかっていうことに関しても、うん、なんか何も考えずにぼーっと歩くんじゃなくて、何かこう足がここから出てるんだなとか、筋肉がこういうふうに動いてるんだなとか、うんうんうん、なんか足首がこういうこううまく作動するから、
うん、
こんなにこう不自由なく歩けてるんだなとか、姿勢ってこんな変化してるなって、
うんうん、
体とかなんでしょうね、骨とかいろんなものに自分っていう肉体って支えられてるんだなっていうことに感じながら生きると豊かさ変わりますよ。
そうですね、
はい、
そうですよね、
はい、
いや その通りだと思いました。今自分のその生活を振り返ってみてて、はい、例えば、うん、なんか自分に余裕があるなって思う時ってやっぱり、あ、今日空綺麗だなとか、うん、なんかあそこのこう街路樹の緑のあの部分の光の透け具合綺麗だなとか、うんうんうん、なんかそういうの気づく時があって、うん、そういう時はやっぱり豊かだなって思ってますもん、やっぱり。
そうなんですよ、うん、だから豊かさをね、はい、認識するっていうことが非常に大事で、そのためにね、その情報の細かさっていうことをしっかりと認識することが大事、はい、で、まあ、そのためには例えば丁寧に生きましょうみたいなことは実は有効だったりします、うん、
丁寧に生きる、
そう、例えばね、コップを置くとかあるでしょ、あれ動作一つでも音が立たないように置くっていうふうにするだけで丁寧になるんですよ。
確かに、はい、ガーンと置いたらね、はい、ガサツだなって思っちゃいますね、やっぱりね。そこをきれいにコトッとね置いてあげると、はい、この人はなんかおしとやかだなとか、はい、そんな印象になりますよね。
そうなんですよね。実はね、この丁寧さだとかね、この情報流動の細かさっていうのが、はい、もう本当に一流かそうじゃないかっていうものを分けるものにもなるし、でそれはぜひその一流っていうものに対して買わなくてもいいですから、はい、触れるだとか、うん、何かこう感じるだとか、まあ、情報を取るだけでもいいですよ。でウィンドウショッピングとかでもいいですよ、
うんうん
うん、僕リッツカールトンが好きでね、ホテルの、
はい、
うん、なんかでもリッツカールトンその当時ね、めっちゃ泊まりまくれるお金全然なかったから、はい、ルームフレグランスだけ買ったんですよ
なぜですか？
なんかこう匂いってすごい重要な要素なんで、
はい、
リッツカールトンの匂いがする家賃6万の部屋みたいな感じ
そっか、
はい、
でもその、まあね、やっぱりこう自分ができる範囲って決まってると思うので、はい、その中でその自分が感じる一流なものを一個ずつこう取り入れてみる、
はい、
本当にルームフレグランスだったらね、
はい、
多分そんなに高いものではないと思うので、
はい、
そういったものをこうプシュッてするだけで、
はい、
一流の香り、
一流の空間、
空間
だからそんな感じを感じていただきたいなって思うんですよね、うん、なので本当にもう自分のできる範囲からで結構ですから、うん、
はい、
一流っていうものを取り入れるっていう感じ、
取り入れる、
日常に取り入れる、そしてそのことによって自分の情報流動を高くして、はい、自分がね豊かに生きるヒント、うん、感覚をつかむっていう風にぜひやっていただきたいなって思っております。
はい、一流に触れていこうと思います。
はい、ぜひ触れてみてください。
はい、それではここで一曲お聴きください。ミツバチと恋愛の中から水の戯れ。さて陽気さん、
はい、
今日は一流がテーマだったんですけども、
はい、
やっぱその触れるって大事ですね、
はい、いやもう本当大事ですよね。ちなみに板脇さん、こうこの話をしていてね、
はい、
こう触れたくなった一流みたいなってあるんですか？
あ、そうですね、やっぱり私お芝居が好きなので、
うんうんうんうん、
なんか舞台見に行きたくなりましたね。
あ、いいですね、うん、じゃあちょっとお伺いしたいんですけど、はい、その舞台の一流かそうじゃないかっていうのはどこで感じそうだなって思いますか？うんうん、
そうですね、やっぱり舞台ってもう幕が上がった瞬間から、
うん、
もうその役として生きていかなきゃいけないと思うんですね、
うんうんうんうん、
なのでその中でやっぱりこう、うん、なんか生きてるなと思う人と生きてないなっていうところの違いっていうのが、
はい、
やっぱりこうもう始まった瞬間からその役になっているので、
はい、
一個一個一個の動きって絶対意味がないっていうこと絶対ないと思うんですよ。
ほう、なるほど、
はい、なので例えばこう誰かがセリフを喋ってます、
うん、
で私はそれを聞いてる、今は私は喋らない時です、
うん、
っていう時に、うん、なんかこうなんだろう、まあ今喋ってるから自分違うからって言ってこうただスーンって立ってるなと感じちゃう人と、
うん、
あとはその自分そのセリフを喋ってます、私はその中で役としてここにいます、
うん、
でそれをセリフを聞きながら、うん、その関係があるセリフが出てきた時になんかちょっとした反応が見えるかなみたいな方、なんかちょっと肩が動いたりとか、
はい、
目線がふって変わったりとか、
はい、
する方を見てると、うん、もう本当にその中で生きててなんかもう一流だなって感じますね。
なるほど、目の付けどころが一流ですねいやでも本当ね、そういう目の付けどころってめちゃくちゃ大事 で、うん、でそこからねさらに発展をして考えてほしいんですよ、
はい、
今おっしゃったじゃないですか、すべ、うん、ての動作に意味があるって、
うん、
それは今生きてる間もです
そうですね、
はい、つまり 自分が無意識にちょっとした肩の上がりだとか、はい、ちょっと呼吸が乱れたりだとか、はい、少し姿勢が曲がったりとか、うんうん、その瞬間瞬間に全てに意味があるんですよ。
そうですよね、
はい、これが情報流度が高いっていう状態なんですよ。はい、それは大股で歩くとかちょっとちっちゃく歩くとかっていう違いだけじゃなくて、はい、もう本当にわずかな違い、
うんうんうんうん、
息を吸うスピードの違いだとか、はい、もうちょっとだけわずかに肩が上がったみたいなその瞬間とかっていうことが実は日常においてめちゃくちゃ大事。
大事、
はい、
そうですよね。だって日常も私というキャラクターというか人生を歩んでるから、
はい、
そうですよね、
はい、
ずっと舞台は上がりっぱなしってことですよね。
そうなんですよ、ね、はい、は人生という舞台はね上がりっぱなしなんですよ。
わおかっこいい。
いや本当にそうなので、うん、もうぜひですね彩り豊かな人生を生きていただくためにですね、はい、一流にたくさん触れていただいて、うん、その中からね情報流動をねすごく高くしていただいて、うん、わずかな差に敏感になれる、うん、それは、うん、自分ごととしてね、
はい、
自分が生きてる中で本当にわずかな差、肩が上がる下がるとかも含めて、うんうん、そして気持ちが少し動いた、めっちゃ動いた、まあまあ動いたとかっていうこの差も含めて、うん、感覚にすごく鋭敏になれると、
はい、
ご飯の一粒一粒が美味しくなるし、もう一瞬一瞬が愛おしくなるので、
うん、
豊かにね人生を生きていただくために、うん、そのね流動を高める練習を、
はい、
一流に触れるとかいうことを通じてやっていただければなというふうに思っております、う
ん
う
ん、なるほど。一流に触れてさらに自分にしてそれを意識して、で自分の中でそのね細かな違いを意識していくことが大事なんですね、
はいはい、ぜひ取り入れてみてください。
はい、今日もありがとうございました、
はい、
番組では皆さんからの感想をお待ちしています、そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。 FM 品川のホームページの右上にあるリクエストメッセージをクリックして、番組名はドリームセレクションを選び、リクエストメッセージお問い合わせ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送は11月26日木曜日お昼12時にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。